サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
やっぱり今ちらっと言うとその病院の動向とかもやっぱりね、はい、老老介護でね一緒に行ってでドクターから説明を受けても何のこっちゃ
貧困貧困なんですよね耳が遠いので聞こえてないですし
ああいいですいいですそれでって言って、うん、全然分かってなかった
私の顔見ていつもなんて言ったって
でしょだいたいそういうパターン多いからそこも同席してもらって
そうですね
一応聞いて分かりやすく説明してくださったりするわけですよ、
うん、そうですねお薬の調整とかですね管理とかですね
いります
あとはなんか緊急時の連絡先としてなんか夜中とか、はい、まあ朝方とかわかんないんですけど、はい、体調が悪くなったら私に連絡してねって言ってます。たら私が駆けつけることができるので、
うん、駆けつけてくれるんですか。
そうです。はい。それも慈悲の強みですね。
夜中だろうと。
なので、ねうん、でもよく自宅になんか緊急時のボタンみたいなのつけてる人いるじゃないですか。
はい、見てます。
いろんななんか、こう、はい、窓口があっていいのかなと思うんですよね。なんかこう、あ、今日なんかちょっと、頭痛いとか、なんか、わ、足が動かんとかですね。ちょっとした変化があった時は必ず私に連絡してねと。で、そうなった時に駆けつけながら、病院に連れて行くなり、対処するなり、他の他職種に連絡するなりっていう、パイプっていうところでは、一番なんか、フットワーク軽く動けるっていうのがちょっと強みかなとは。思ってますね。
モン、うん、さんお酒は飲んだりはしないんですか。
いやそれがですね大好きなんですよね
大好きじゃ飲んでたらどうしよう
そうなんですよ
飲みたい、ね、
でもまあチームのみんながいるからですね、う
ん、チームいてるんやなんか一人で、はい、いるの一人でやって
は
ると思う、
はい、一緒チームがいるの で、
あ そ、 うなんです、ね、
そこはね私一人だけじゃ体がいくつあっても足りないケースもあるので
もう飲んでる時はもう、はいあ、
そうです、そうです。
交代で行くみたいな。当番でね。
はい、なので。
はい。あ、うん、そうですか。あ、それだと安心ですね。
そうですね。なので、それがなんか結構、やっぱり思い出深いっていうのは、うんはい、やっぱそういう90代になっても、一、はい、人で暮らしている方が世の中にはたくさんいるんだよっていう話ですよね。
よね
うん、ただ、その方たちを担うってなると、やっぱり、うん、保険だけでは、
ね、
やっぱり難しいところがあるので、
う
んうん、やっぱそういった、お一人暮らし、うんうん、お二人暮らし、お困りの際は、うん、やっぱりこういった、担い手の、うん、をうまく利用していただきたいっていうのがありますね。
なんか介護保険の申請自体も知らないっていうね。それで年取ってはる人っていうのは。
いらっしゃいますね。
結構
この間もいらっしゃいました。
うん、ありました。
はい、もう動けないのに、
あ、そう。
体が動けないから来てって動けないのに、うん、なんかこう、プライドがある方ですね。私は介護保険は申請しませんっていう。
そういう方多そうですもんね。
うん、なかなかにはいらっしゃるので、うん、まあ申請の仕方も知らなかったり、うん、相談窓口がわからなかったりとか、
うん。結構いらっしゃいますよね。
ございます。
他に何かありますエピソード。
あとはですね、いろいろあるんですけど、あとは緩和ケアの方ですね。緩和ケア、はい、あ、まあ、専門用語で言ってしまったんですけど、
はい、
余命宣告をされている方って世の中にたくさんいらっしゃると思うんですよね。
はいはい、
インスタグラムに私の父のことも載せたことあるんですけど、
はいはいはい、
はい64歳という若さでですね、
はい、
がんが見つかって、3ヶ月で亡くなられたんですよ。
あら
うん、やっぱり病気っていつ起こるかわからないですし、宣告を受けた時に、じゃあ残された時間をどう生きていくか、うん、その治療に専念する方もいれば、そうじゃない方っていうのもたくさんいらっしゃるんですよね。残された期間をどう生きるかって選択できる時代だと私は思ってるんですよね。必ずしも病院にいなければいけないとか、必ずしも治療を受けなければならないとか、そういったわけではなく選択できる時代であると。で、そうなった時に中にはですね、ご依頼があった中では余命宣告受けて今年の夏を乗り切れるか乗り切れないかっていう方だったんですけれども、
はい、
まあ病院にいらっしゃってて、まあ、そこでお見取り最後の時まで、うん、過ごされる予定ではあるんだけれども、 外出がしたいと。
外出、
うん、どこに行きたいんですか、うん、生まれた故郷に帰りたいですと。
どこでしょう、
うん、はい、隣の県ですね。
あ、隣ね、まあ、
はい、うん、で結構遠方ですよね。 なのでもう1日がかりで行くっていうような形になって、
距離そんな長いんだ。へ
ー。だけれども、はい、それこそ寄り添うっていうところだと思うんですよね、うん、生きがいのサポート、はい、うん、その人が望むことを尊重して、うん、医療の担い手がこう、うん、サポートする、うん、でその家族さんと介護士さんと、まあ、私とですね、うん、まあ、医療処置たくさんあったからですね、うん、はい、道中でしていきながら、まあ、ふるさとに帰り、うん、まあ、ふるさとにはですね、たくさんの親戚と何十年来のお友達が集まってて、うん、うん、まあおしゃべりすることはあまりできなかったんですけれど、やっぱ涙を流されてですね、こうお会いできたことが本当にその方にとっては悔いないことだったとは思うんですよね。なので何がその思い出があったかというと、
はい、
病気があったり障害があったり入院してたり、まあ、余命宣告をされてたとしても、うん、やりたいことだったりとか自分の生き方っていうところを諦めない、
うん
うん、そのサポートができたことっていうのが、うん、やっぱり看護師としては、うん、まあ、本当に素晴らしいお手伝いをさせていただいたと、うんうん、やっぱりこういったお手伝いが私はしたかったんだと、
あ、これぞ私の、
うん、これぞしたかったんだと、
はいはい、
やっぱり思いましたね。でその人それぞれですけど、私やっぱり最終的にはやっぱり家族の力って偉大だと思ってるんですよ、
はいはい、
うん、大切な人たちっていうのはですね、うんうんうん、やっぱその人たちとの時間を作ってあげるっていうことは、うん、まあ、残りの、うん、まあ、生きる力になったり、悔いないことをですねきちんと経験された方ってやっぱり最後の旅立たれる前って素晴らしい旅立たれ方をされるというか、うん、家族さんも本人さんも納得して、うん、ありがとうございました、うん、行ってらっしゃいってこう、うん、声がかけられるんじゃないのかなって私は思いますので、なのでやっぱりそういったあの余命宣告された方の外出支援っていうところですごくあの思い出があったなっていうエピソードがありましたね。
その辺は重点的にねやっていきたいところですよね。
そうですね、ぜひともあの緩和ケア病棟にいらっしゃる方に知っていただきたいですね、はい、まあ、リスクはあるの で、
で、ね、
きちんとや先生の許可をいただいた上でっていうところが大前提なので。
そうですね、
はい、まあ、必要であれば、うん、私たちもですね、うん、その病院さんに伺ってご説明させていただいたりですとか。
じゃあ一応今後もそのインスタグラムとかのそういったエピソード的なところは紹介していただけるんですよね。
そうです ね、 ね、はい、うんうん、許可をいただいた方に関しては、うん、はい、このエピソードっていうのはですね、うん、出させていただく。
困りごとサービスを利用してみたいなっていう方いらっしゃったらですね、はい、まあ、一応は福岡限定っていうところですよね。
そうですね、はい、福岡限定ですけど福岡から県外に行くケースはありますね。
ありますね。例えばふるさとが広島なんですけど。
あ、そうです、そうです。
それはありってことですか。
ありです。
すごいじゃないですか、はい、それすごい。ふるさとが鹿児島なんですけど、
はい、はい、行きましょうって。
すごいな。じゃあそういった場合に一応どういうふうに問い合わせて、
は
い、まあ、ちょっと料金的なところもね、ちょっと教えていただけたらと思います
。はい、はい、ありがとうございます。お問い合わせに関しましては、はい、私は SNS でインスタグラムだったりですとか、まあ、Facebook だったりですとか、はい、まあ、配信させていただいているんですけれども、
はい、
もちろんあのインスタグラムの DM でしたりっていうところでも OK ですし、ホームページもありますので、ホームページにですねお問い合わせの電話番号っていうのが載ってありますので、はい、そちらに直接ご連絡いただきましたら、はい、あの私ハマウズが出ます。
ハマウズさんが出てくるんです
ね。はい、私が出ます。ちょっと電話の窓口は一本化してるので、
はいはいはいはい、
私が出ます。で、あとはあの公式 LINE とかもありますので、その LINE からですね、
はい、
トークで、ね、トーク画面で、
はい、
あの相談があるんですけどとか。
あ、気軽な形で、
ね、はい、気軽な形で一応相談は無料でやってますので。
あ、はい、そうですか、はい、インスタのそのプロフィールのところにも一応はリンク的なところ、
リットリンクが、はい、
あ、リットリンクやから、はい、いろんなとこアクセスできる。
あ、そうですね、
感じ
アクセスできるようになってます。
インスタのプロフィール見てもたら一番、
はい、インスタのプロフィールが一番いいかなと思ってます。料金的なところは基本的には1時間4800円でやっております。
400円、はい、はい、それはもうバイタルとかも含めってことですね。
あ、もう全部ですね。なので、はい、何かをするために利用するというよりは、例えば1時間利用するのであれば1時間の中でどういったことをしたいかっていう組み合わせでやってます。訪問看護さんとかヘルパーさんとかは、 例えば、はい、おむつ交換しに来ますよとか、はいはい、警備警官営業しに来ますよっていう形で、
はい、
プランニングこうどんどん必要なサービスを組み立てていくと思いますけど、
はい、
私たちは時間をかっていただいているような形なので、例えば2時間だったら、はい、浜津さん今日外出行くって言って、うん、こう外出支援するんだけど、あ、うん、ごめん洗濯してないから洗濯お願いしていいって急に言われたとしても洗濯もするし
時間でってことですね、
時間内でできることだったら何でもしますよっていうところでやってますね。
時間でっていうところですね、う
ん、はい、で、はい、その1時間4800円の中に、
はい、
一応我々ですね福祉車両も自社も持ってますので、
はい、持ってあるんですか。すごい。
あ、そうですね、リクライニングの車椅子と普通の車椅子までの対応にはなるんですけれど、
いやでもリクライニングでも助かりますよ。
あ、そうですね、フルフラットも行けるので、うん、軽とですね、大きいノアみたいなでかい車持ってるので、
ノアみたいなんですね。なリクライニングも対応できるみたいなところですよね、
はい、一応車両とガソリン代込みでやってますね、
うん、え、込みなんですか。
はい、1時間4800円で、
それはありがたいです、
はい、安いですね、
はい、
でガソリン代込みね、
そうですね、うんうん、あくまでも外、まあ、同行解除のもとっていうところではありますので、ただ県外にこう行かれる時ですとか、はい、っていうのは高速代とかが生じた時はもうご自身が、まあ、プライベートで外出しているのと一緒なので、はい、ご自身でその首都高速代とかは払っていただいたりですとか、
あ、なるほど、
九州道とかですね、
うん、 はい、
あとは、うん、はい、医療行為が必要な方はですね、はい、ちょっと別途費用がプラスアルファで、
オプション的なところ、
うん、オプションでかかってきます。ただ看護師なので医療が対応できますよっていうだけなので、普通に元気な方も一般の方も頼まれたりするからですね。
最後にどう過ごしたいかっていうことってね、よくあると思うんですけど、うん、今まで私が経験した中では40歳の女性の方で結婚式をしてないのでドレスを着て写真を撮りたいとか、うん、でもドレスの下には おしっこの袋があったりとか、
はい、
ね、いろいろこう体調が悪くなったらどうしようとかあるので、うん、まあ、なんかボランティアでみんな先生とか交換さんとかついていったんですけども、でもさっき言われてたみたいにドクターからも依頼があるって言ってたので、うん、なんかそういうのを知ってて頼みやすいなって、そういうのがあったら頼みやすいなって思いました、
うん、
やっぱみんなその日に時間も合わせれないし、
あ、そうか、そうですよね、う
ん、そうなんですよ。でも看護師さんだから安心だし、
う
ん、
ね、
なんか居酒屋に行きたいとか、食べれないけど居酒屋に行って雰囲気を
味わって、
うんうんうん、ね、ちょっとお魚食べたいとか、でもこう食べ過ぎたらどうしようとか、
ね、
ある程度ね、見れますもんね、体調、
うん、
のこと、まあ、動いてて呼吸がどうとか、うん、言ってるから心強いなって思いました。ヘルパーさんの自費サービスとかもあるけども、うん、やっぱり医療的なことが必要な方は、うん、こうやって看護師さんが行ってくれたら安心だなと思いました、
うん、はい、観光総裁多いですもんね、うん、
福祉車両をお持ちって言ってたんですけど、はい、福祉車両を運転する人は別にいてはるんですか。
基本的にですね、マンツーマンで大丈夫な方はですね、はい、例えば自分が運転しながら横にいていただいたりとかするんですけれど、さっき言ったノアのような大きい車、
うんうんうん、
リクライニングとかのケースって、うん、やっぱり医療行為が必要な方たちがやっぱり乗られるので、うん、お隣に看護師が付き添っとかなきゃいけないんですよね、
うん、
なので、はい、その時はまあ、運転手兼移動時の介助、2名がかりとかあるじゃないですか、やっぱ体が大きい方とかですね、全介助の方は。なのでその時は運転手、まあ、2名体制っていうところでやってますね、うん、
それも時間4800円でいいですか。
いや、その時はですね、すいません、この別途費用に入るんですけど、一人増えたらですね、またプラス2000円、
あ、ですよね、
うん、かかってきます。
あ、なるほど。
福岡でこういう活動し始めた方ってね、珍しいと思うんですけども、はい、今後どういうふうにしていきたいなとか教えてもらえますか。
あ、はい、ありがとうございます。今後の展開としましては、看護師に限らずですね、自費サービスっていう認知度はまだまだ低いと思ってます。で、やっぱり自費というとやっぱりこう敷居が高く感じられる方もいらっしゃるかもしれませんし、ただやっぱり私たちの自費サービスの活動の目的はですね、やっぱり自分らしく生活するとか、自分らしく生きていくっていう思いが一番強いです。 なのでやっぱ病気の方も身体が不自由な方も健康な方もやっぱりやりたいことを、まあ、諦めない、うん、毎日を充実させて後悔のない人生を生きてほしいっていうところの、まあ、担い手としてやっぱ必要な時にあなたが希望するあなただけのオーダーメイドのサービスを、うん、私たち看護実施サービスが、うん、専属看護師として、
うん
日常生活の不安を解消しますよと笑顔あふれる毎日を提供しますっていうところを理念に活動をやっていきたいなと思ってます、うん、なので、はい、やっぱり困っていること、うん、悩みを抱えている方がいらっしゃれば、うん、お気軽にご相談していただきたいなと思っております、
うん、これね、はい、自費っていう言葉が悪いからなんかええ言葉何か
いやーなんかないですか
大家さんなんか自費って言ったら引く人おるからねなんかそういう言葉あった
なんか新たなるなんかこうです ね, ねこうワードが出てきたらいいなと思うんですけど
思いついたらまた浜口さん連絡します、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、
浜口さんが前に立って全国的にそういうのを引っ張っていっていただくとね
そうですね
ここだけじゃなく全国の広報として頑張っていただけたそれぐらいのね、はい、パワーとアクションあるはずあるなと思って一応またぜひ、はい、ゲスト出ていただいたらと思いますので、
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
サカソで100年ライフいかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページから。お気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。